やっほー、音の日記90日目でーす。今日も緊急事態宣言が全国に広がるっていうようなニュースが出てました。それに伴ってトマシバでもちょっと対応を変えていこうと思っていて、まあゴールデンウィーク明けまで休業っていうのはもう周りの人に周知はしていたんですけど、それに加えて現状だとその間に予約入っている人、ゴールデンウィークだったりとかは希望者については対応をしようかなっていうような形でいたんですけど、もしこれで出ることは確定だと思うので、そうなってくると、ゴールデンウィークに滞在される方についても、実質キャンセルをしていただいて、返金で対応するっていうような形を取ろうかなと思ってます。観光業にとってはゴールデンウィークっていうのは一つの盛り上がりですごい繁忙期にもなって、そこの例えば来てくれた様子を発信とかして、夏だったりとか秋に来てくれる人にしてもらったりとか、そういう盛り上がりにつなげるというようなところもあるんですけど、今は本当にいつ収束するかわからない時期だし、ゴールデンウィークをどれだけその移動を抑えられるかっていうのがすごい大事なところになってくると思うので、そこは全力で協力して、ピークを遅らせることによって、そのいつになるかちょっとわからないんですけど、経済活動がまたできるだけ早く行えるようになるようにちょっと協力していきたいなというふうに思ってます。で、今日は YouTube のお話しようかなと思っていて、で、鳥取のプロまさしという YouTube チャンネルは毎週は各週、金曜日の8時に配信してるんですけど、明日の金曜日8時にまたこれ配信しようと思っていて、で、明日がおにぎり屋ひと結びっていうおにぎり屋さん、大山町に3月にオープンしたおにぎり屋さんなんですけど、取材という感じで固くはないんですけど、本当に僕が食べに行ってその様子を映しているっていうような YouTube チャンネル動画を投稿します。で、行った時はお店普通に入れたんですけど、今はコロナでテイクアウト対応のみになってるっていうことで、で、おそらく緊急事態宣言出ると、もしかしたらテイクアウトもなしでも休業という形になるかもしれないですけど、それはちょっと情報追跡、もしそうなった場合は YouTube のその概要欄とかに、貼っていきたいなと思ってるので、はい、と思ってます。で、内容自体はすごい結構自分で見ててもかなりちょっと面白かったですね。で実際そのおにぎりくんのおにぎり屋さんっていう、おむすび屋さんっていうのは、クラウドファンディングっていう仕組みを使ってオープンしたんですけど、で、クラウドファンディングも、230万円ぐらいかな、資金集めて、で、実際に250名以上の人が応援してくれてできたのが今回のお店です。で、実際そのクラウドファンディングを支援してくれた人もどんなお店に実際になってるのかだったりとか、ちゃんと見えてきてない部分もあると思うんですね。写真とかでは見えてたりとかするし、地域の地元のテレビだったりとか新聞では放送されてるんですけど、結構支援してくれた人っていうのは鳥取県外の人もすごいたくさんいて、なのでそういう人にこんな感じで頑張ってるんだっていうのを、伝えられるような動画の一つにもなってるなと思うので、なのでちょっとクラファン支援してくれた皆さんにもぜひ見てもらいたいなっていう内容になってます。で、あとは実際に行きたい人とか行った人なら分かると思うんですけど、結構道のりが分かりづらいんですね。駐車場から おにぎり屋さんまでの道のりが結構分かりづらくて、どこの道入ればいいんだろうみたいな、なのでその道のりもかなり分かりやすくフォローして説明しているので、 この動画見てもらえれば、もう迷うことはないかなっていうふうに思います。はい。なのでぜひ見てみてください。あと、裏側的な、試行錯誤で言うと、まあ、試行錯誤、変わったところで言うと、まあ、大きく今回2つあって、1つは、場面転換の時に使う、効果音とテロップというか、まあ、画像ですね、を入れ込んでるっていうような形です。で、これは、まあ、最初から、まあ、僕が入れたくて、こういう、チャンネルでこういう感じで使ってるよっていう、モデルみたいなものはもう、さっきに送っていて、でもまあ、いきなりその、いろんな、仕組みとか、効果音とか、効果とか画像とか作っていると、やっぱり、大変だし、今回続けることが第一で、まあ、隔週だったりとか、あげれるときは毎週なんですけどっていうような形にしてるので、まあ、負担ない形でやれたらってことで、まあ、本当にそこの部分はザッキーにお任せしてました。でももう初回から鳥取のプロまさしっていう、後ろの関連動画出すものを作ってくれたりとか、左上に出てる、まあ、番組鳥取のプロまさしっていうようなものを作ってくれたりとか、なのでちょっとずつ一つずつ一つずつちょっとずつ変化というか進化してるんですよね。なのでそこもなんか楽しんでもらえればいいなというふうに思ってます。なんか個人的に今回の動画でその場面転換と効果音と画像っていうのがすごい気に入ってます。なんかそれを使うことによってすごい場面転換もスムーズに見れるんですよね。はい。なのでそこはちょっと見てみてください。で、あともう一つは、編集員ザッキーの声っていうのが、まあ、小さく、テロップで、まあ、ある場所で入ってます。で、それなんでそうしたかというと、まあ、結構、鳥取のプロまさしを見てもらうと、わかると思うんですけど、結構突っ込みどころがあるらしいんですよね、僕自身に。で、実際テロップで、突っ込んでるんですよ。例えば、まあ、雲海の動画見に行った時に、まあ、真っ暗、もう本当に真っ暗で映像何も見えてないんですけど、なんかそれ、うわー、めちゃめちゃすごいです、映像見えてないけどみたいなことを普通に喋ってたことを、なんかそれは大問題ですみたいな感じでザッキーが突っ込んだりとか、でもその、なんだろうな、その誰が突っ込んでるのかがわからないから。テロップとしてツッコミ入ってるんですよ。ですけど、それ誰が突っ込んでるんだろうっていうのが分からないから、そのツッコミに対してなんか時々その感情移入できないみたいな声を母ちゃんがくれて、でまあその時にその、まあ、じゃあ天の声的なポジション、スッキリ番組のスッキリでいう天の声的ポジションみたいな感じで、まあ誰が突っ込んでるのかっていうのを見えるようにすれば、その、ツッコミのテロップも、まあ、自然に、その、受け取る側が自然に入ってくるんじゃないかっていうところで、今回その、編集員ザッキーの声っていうのが入ってます。で、それは本当に、本当にさりげないんですよ。そんなテロップとしては大きくないし、でも、なんで、これを一つ入れることによって、その、編集してる人がいるよっていう、それがザッキーだよっていう、で突っ込んでるのはザッキーだよっていうのが、その見る人に、視聴者の人に、まあ、自然に伝わっていくようになると思うんで、で多分それは今回一発ではならないんですけど、これを続けていくことによって、その編集員ザッキーの声っていうのは多分次の動画から多分どこかに一つは入るみたいな感じになると思うんですけど、そうすると、その、毎回見てる人は、あ、このツッコミをさっきがしてるんだ、みたいのが分かるようになってくると思うので、なので、それが、その二つですね、今回。新しく、まあ、見てくれた人の声を取り入れて変えてったのが、その変身ザッキーの声っていうのと、まあ、内側というか、 まあ、僕がやりたかったことを形にしたのがその場面転換の、まあ、テロップと効果音、画像と効果音というところで、なんかそこもその、まあ、これ音の日記とかって本当にちょっとの人しか聞いてないんで、まあそのあそここういう意図で作ったんだみたいな、まあ、ちょっとそのこの音の日記聞いてる人はちょっと楽しみながらそこの部分も見てもらえればなというふうに思ってます。はい、じゃあ今日はこの辺で終わりたいなと思います。ぜひ明日金曜8時から公開するので、おにぎりくんの YouTube 動画見て、そして拡散してくれるとめちゃめちゃ嬉しいです。はい、それでは聞いてください。今日の今歌は大沢翔でバタフライです。それではまた明日、バイバーイ。